今ここ体ラジオ。おはようございます。マッサージセラピストで瞑想者表現者の藤田明美です。毎週土曜日朝9時からパープルチャンネルでお送りする今ここ体ラジオ。今の心を見つめ、今の体に感謝し、今からの未来、ここからのチャレンジを応援したい、そんな番組をお届けします。本日はゲストをお迎えしております。日本食文化プロデューサー、そして和食養生家の森岡真理子さんです。真理子さん、よろしくお願いいたします。今ここ体ラジオは一般社団法人スウェディッシュディープティッシュセラピー協会の提供で、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオよりお送りいたします。はい、ということで本日お迎えしておりますのは日本食文化プロデューサー、そして和食養生家の森岡真理子さんです。真理子さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、日本食文化プロデューサー、はい、ということは日本食をプロデュースする人、はい、ということですよね。そうなんです、
はい、
このお仕事ってどういったお仕事になるんですか？
はい、一つはですね、地方創生の取り組みの中で、はい、地域の食、また食文化を生かした商品やサービスの企画開発ですとか、あと最近ですとインバウンド向けのガストロノミーツーリズムや、はい、海外展開のイベントのプロデュースというようなことをさせていただいてます。
具体的には、はい、まあ、どんな人が、マリコさんにお願いして、はい、どういうようになっていくんですかね。
わかりづらいんですよね。一つはですね、地方自治体ですとか、はいはい、行政のお仕事がありまして、はい、まあ、地方 の生産者さん、農業者さん、漁業者さん、畜産業者さんといらっしゃると思うんですけれども、まあ、そういった地方 の農産物だったり、食材を使って商品開発をしていくということが一つと、あとはですね、民間の事業者さんで地方のレストランだったり、 あとは旅館さんや、加工食品メーカーさんから一緒に企画、そしてサービスの開発をしてほしいという依頼を受けて、旅館さんだったら旅館の中 の企画や、料理メニューを作っていったりとかですね、レストランを一緒に立ち上げたりとかっていうようなお仕事になります。
なんかイメージで言うと、やっぱり日本食っていうとちょっと昭和な、はい、イメージがあったりとか、 それこそ多分旅館さんとかだと、はい、もうそのままのね、ものを、はい、なんか作ってこられて、はい、食器とか もういわゆる、はい、こうね、ろうそくでチラチラみたいな、
はい、
すごいと思うんですけども、あれから何かその、はい、プロデュースするとすると、それを、基本にしてどんな風に変わっていくとかってあるんですか？
そうですね、食を、私は体験だという風にお伝えしているんですけれども、やっぱり観光にいらっしゃる方にとっては地域の食だけじゃなくて、そこの文化体験にもなるので、まずその食に対するストーリーですね、どんな食材で、どんな地域の文化が裏側にあってっていうことをちゃんと分かりやすくお伝えすることができる説明ですとか、メニューブックだったり企画っていうところが入って、で今明美さんおっしゃった通り、やっぱりそのアウトプットのビジュアルというのもすごく大事なので、メニューを作った後の、器選びっていうところまで、しっかりと監修するというような形を取っているんですけれども、やっぱりその食を通して、まずそのフルコースを食べてよくある旅館料理だねじゃなくて、あ、ここにはこんな食文化があったのか、こういう思いを持って作ってる生産者の方がいるんだとか、最後にビジュアルでもやっぱり非日常を体験していただくっていうような、そういう作り替えですね、編集作業ですね、その地域にあるものを、眠ってたものをみんなでこう作り直していくっていうような編集作業を行うようなイメージです。
なるほど。 このなんか私の中でも温泉旅館に行ったらあれだみたいな、なんかどこで何を食べてもそう変わりがないみたいな、
はい、
あのまあ、それは安心度ではあるものの、はい、なんか最近 の、 あの、ホテルとかだと、うん、やっぱりあの朝食がすごく豪華になってたりとか、はい、でそのビュッフェとかもね、あの意外と昔とは違って、ね、ビュッフェ自体がもうちょっと綺麗、なんか美しいビュッフェになってたりとか、どんどんやっぱり変わってきているけれども、
で、 ね、
でも地方に行くともうそのまんまみたいな
結構格差がね激しいですよね。まあ古き良きものはそれはそれでね、
うんうん
うん、いいんですけどね。
まあでもそこでやっぱり日本食っていうと、私の中ではやっぱりあのお米なのかなとかっていうところはあるんですけれども、はいはい、いや地方あの中心的にはやっぱりお米文化っていうところをあの発信していってるっていうことでしょうか。
そうですね、あの、うん、私はその今、まあ、2つの軸でお仕事をさせていただいて、はい、まあ、もう一つが和食養生家という肩書きでお仕事をしているんですけれども、はい、うん、やっぱりその自分をいたわるための食事、養生のための食事っていうところはやっぱりお米文化を中心でお伝えしてます。で今ちょっと地方創生の お話をしていたので、はい、実は全国を見ていくと麦文化のところもあったり、うん、あのお米があまり取れなかった地域には小麦を上手に使いこなして食べてきた文化があったりもするんですね。で例えば、岩手県だとひっつみ汁っていうようなものがあったりとかですね、
は
い
は
い、
それはどんな汁、どんな汁なんだ、
ですね、こっちの関東の方とかだと水豚とかをお伝えすると思い浮かびやすいかもしれないんですけれども、小麦を練ったものをちぎって入れたりっていうような、でそういったなんか、昔ながらの食文化がある地域に関しては、まあ、無理に日本食だからお米ということではなく、うんうんうんうん、そこに根付いた文化を今の人たちがグルメとしてきちんと美味しく食べれるものにアレンジするっていうようなこともしたりします。
なるほどね。そういえばなんかふと思い出したんですけど、結構甘納豆を使ったお赤飯とか、
はい、あのこっちだとびっくりするようなものがあったりしますよ ね、
なんか東北とか、うん、は北海道とか、
あの甘いぶどうのご飯とかもあったり、
え、甘いぶどうのご飯もあるんですか。
はい、あの青森の方でぶどうを炊き込むご飯もあったりするんですよ。
面白いですね。でもなんかね、それは結構衝撃的なものかもしれないけれども、でも体験としてなんかそういう文化があるっていうのは、面白い体験になるかもしれないですよね。
そうですよね。非日常で、まあ、ここに来たからせっかくだから食べてみようかっていうような気持ちになったりもしますよね。
今まで何かあの思い出に残るというか、はい、印象的なその、はい、まあ、依頼とかそういったものってありますか。
はい、印象に残るものは本当に多くって、はい、もうその土地土地でもう全てその食の物語が違うので、もう本当にたくさんあるんですけど、はい、一つなんかこう私の中ですごくインパクトがあった、はい、お仕事だったのは、はい、2022年か3年に、はい、あのフランスでパリでですね、はい、北海道のガストロノミーをご紹介するというような、まあ、試食商談会のイベントのプロデュースを依頼された時に、はい、北海道の食をどう表現していこうかって言った時に、やっぱりフランスは本当にガストロノミーに対して知識が高い専門家の方がいらっしゃるので、やっぱり北海道ってこう和人と呼ばれる大陸から移り住んだ今の食文化ってすごく歴史が短いので、でその時にやはりもう長い歴史を持つアイヌの方の文化を勉強しなきゃいけないということで、資料館だったりとか、まあ、実際にそのアイヌの方にお会いしたりっていうところで、
そこまで、
そうなんです。必ずお仕事の最初にはその土地の民族資料館に行って、で地元のお母さんたち、漁業者や農家のお母さんたちに昔からどういうもの食べてましたかとか、そういうことをインタビューするんですけども、そこでたくさんいろんな面白い こぼれ話が出てくるんですが、はいはい、まあ、今回はそのアイヌの方が食べていた食文化のルーツっていうところを、まあ、教えていただいた中で、はい、一番すごく心に残ったのが、はい、アイヌの方っていうのは昔鹿を狩猟したりですね、狩猟する民族でもあったので、まあ、私は少し大陸の食文化とは違うんじゃないかというふうに、はい、日本大陸といってもあれですね、本島の方ですね、大陸じゃなくて島国なんで失礼します本島の方なんですね、はい、違うんじゃないかななんて思っていたんですけれども、 すごく思い出に残ってる言葉が、はい、まあ、あの私たちは、うん、あの狩猟するけれども、うん、自分たち必要なだけ取っているから、うん、あのすごくたくさんそれだけを食べるわけではないですと、うんうん、まあ、あのもちろんその山のものも採取したり、はい、それから川の、 あの鮭を食べたりとか、うん、あのちゃんとそのお魚とかも食べながら、うん、まあ、狩猟もしていると、うん、で、まあ、それはそれで、まあ、そうだろうなというふうには思うんですけれども、うんうんうん、はい、もう一つすごくあの衝撃だったのが、うん、あの自分たちのためだけじゃなくて山に必要な分だけ取っているっていうふうにおっしゃったんですね。
どういうことですか、
どういうことですかって思いますよね、うんうんうん、で、あのアイヌの方がおっしゃるには、うん、自分たちも自然の中のサイクルの中の一部だったというふうにおっしゃっていて、で自分たちがその必要な分だけ生き物を食べることによって、うん、その生態系のバランスが壊れないっていうようなことをおっしゃったんです ね、 ね、だから今は鹿も増えてしまったり、うんうん、熊も増えてしまっただろうっていうことをおっしゃっていて、うんうんうん、あ、そっか、その自分たちも食物連鎖の一部だったっていう時代があって、はい、で、まあ、その方がそのまま続けておっしゃったのは、うん、だけど今は自然界から人間はいらないっていうふうに言われていると、うん、でも私たちはあの自然の一部に戻りたいっていうふうに思うっていうようなことをね、すごい大きな、ね、なんかこうマクロな視点のお話をされていて、うん、そっか、その狩猟をするから日本人だとか、うんうんうん、米を食べるだから日本人っていうのもまずあるけれども、うん、その自然と調和する生き方っていうものをもう体現してらっしゃった、うん、その、まあ、それが日本人のルーツだったんだろうなって、その自然への感謝だったりとか、その自然の中のつながりっていうものをこう感じながらお食事をしていたっていう、うんうんうん、それが本当にアイヌの方がそう神々に感謝するっていう文化も持ってらっしゃって、はい、その生き物だけじゃなくて、うんうん、植物、木々の一つ一つだったり、うん、まあ、動物も鹿にも神様がいて、うん、熊にも神様がいて、うんうんうん、道具一つにも神様がいるっていう風に、うん、あの考えて、祈りと感謝を捧げて自分の中にそのエネルギーを取り込むというような、うん、まあ、そういった風習があるので、うんうんうん、あ、もうこれがなんか日本の人の感謝して食べるっていうことのルーツはここに根っこがあったんじゃないかななんて思う、すごいいいお話をお聞きして、まあ、それをねフランス の、 あの専門家の方々にもスピーチでお話したらとっても感動されていて、うんうん、まあ、そんなあの印象に残るお仕事が一個ありました。
いや、でも本当にその食物連鎖の中に人間が入っているっていう、うん、っていうのは、うん、すごくあのもう新しいと言うと変なんですけれども、うん、そういう考え方ってちょっとなかったというか、
そうですね、
常に、ね、破壊する、
破壊して搾取する、そうそうそうそう今の時代はね、
うんうんうんうん、でもそこがちゃんとその中に、うん、あの入っていた、レースの中に入っていたっていうのは、うん、本当にあの山や、ね、その川と一緒に生きていたっていうのが ね、うん、ね、
まさに
あるってことですよね、
うん、共に共生していたという、今ね、なんか共生とかサステナブルっていう言葉だけがすごくクローズアップされてきていますけど、うんうんうん、やっぱり本当にそういうことなんだろうなって、自然と共生して生きるっていうことはっていう、なんか本当になんかズドンと大きい、なんかこうものをいただいた感じが、
素敵な話ですね。でもう一つがその和食養生家ということなんですけれども、はいはい、これはどういったお仕事になるんですか？
はいはい、和食養生家はもうその名の通りなんですけれども、うんうん、あの養生の知恵を、うん、まあ、和食のお食事に生かした食習慣術っていうものをお伝えしています、う
ん、養生の知恵とは、
はい、ですよね、あの本当なんかちょっと聞いたこともないような言葉がいっぱい出てきて申し訳ないんですが、うんうんうん、あの今の私たちの食事って現代栄養学がベースになって作られていますよね。
カロリーとか、あとビタミン、うん、はい、まあ、ミネラル、
はい、必要な栄養素、
炭水化物、タンパク質、うん、脂質みたいなね、
はいはい、で、養生っていうのは、うん、まあ、皆さんがよくご存知のところで言うと、中医学の薬膳だったりとか、うん、はい、アーユルヴェーダのお食事だったりとか、うん、まあ、海外ではそういった伝統的な食事法、うん、まあ、医食同源として、うん、伝統的な食事法が残っているんですが、うん、日本にも実は江戸時代までは養生という、食養生という、うん、はい、食べ方がありまして、うん、でそれはまあ現代栄養学と何が違うかというと、うん、まあ、その東洋医学って む、うん、まあ、元になっている陰陽五行というような考え方で、はい、その自然と調和して、うん、自分の体のバランスの、うんうんうん、や巡りを整えていくっていうような食べ方が実は和食の一番根っこにあるんですね、はい、なんで今その和食がとてもヘルシーだと再注目されていて、うんうん、世界からも注目されているかというと、やっぱりそのいきなり突然和食できましたよっていうことじゃなくて、うんうんうん、養生という考え方がもう1000年も前からあって、うんうん、その中で食事作りがされてきたっていうことがあって、うんうん、なので今の和食のバランスっていうのはちょっと違う部分も、はい、欧米化した食事に移り変わった中の和食である部分もあるので、うんうん、まあ、その本当に日本人らしい日本人の体に合った養生をベースにした和食っていうものを、うんうん、まあ、現代社会にちょっともう一度、今ねメンタルヘルスというかですね、はいはい、心や体のバランスを崩している方が多いので、うん、まあ、その日本の養生の知恵っていうのが役に立つんじゃないかなというところで、和食養生ということでお伝えしています、うんうんうん、
それは まあ、例で言うと朝こういうものがいいですとか、
はいはい、
こういうものを中心に食べましょうみたいな、はい、そういう考え方になるんですかね。
そうですね、はい、ベースはやっぱり日本が日本という列島の島国の食事になっているので、うんうんうんうん、歴史としては肉食っていうのはほとんどそのさっきアイルの話をさせていただいたんですけれども、はいはい、まあ、でも、ね、先ほどのアイルの話にもあった通り、はい、狩猟をするとしても必要な分だけしか食べないと、うんうんうん、で基本的には魚、
うんうん、
タンパク質は植物性の大豆だったりとか、うんうんうん、植物性のものと魚、うん、魚介類から取って、うんうんうん、であとはお野菜と穀物を食べて、うん、お米を食べてっていうような民族なので、うんうんうん、まあ、基本的にはお小麦よりもお米、うん、お肉よりも植物性タンパク質やお魚、うんうんうん、そして海藻やお野菜をたっぷり取るっていうような、うん、そんなバランスのお食事になります。
なんかそういえば思い出したのは、昔サザエさんの単行本があって、はい、で単行本のサザエさんの読んだ時に、今日は飼ってた鶏を閉めたのって言ってシーンってなるシーンがあったんですね、でそういえば昔って、うん、多分お肉ってそんなに毎日毎日、はい、毎日ハンバーグとか、うん、毎日なんか焼き肉とかそういうのじゃなくって、うん、結構1週間にお肉出てくるのちょっとだったようなちっちゃい時の記憶って ねあるかもと思って、だからそれだけ本当に飼ってた鶏が、うん、まあ、卵を産むとかでも、うん、そのお肉を食べるまでには結構な日にちがあって、
はい、
やっと食べれたとか、
はい、
なんかそんなにお肉を食べてなかったんじゃないかな、はい、特に牛肉とかって穴大きなものってなかなかその輸送手段もね昔は
ね
なかっただと思いますしね、
はい、
やっぱりねお魚そこら辺で取れた、うちは、まあ、瀬戸内海が近いので、
あ、そうなんですね、わざわざ美味しいお魚がたくさん取れますね、うん、
もう手押し車でおばあちゃんが押していきていくらって
懐かしいね昔は魚商のおばあちゃんがね
いましたけれども、でもそれもねちょっと氷ピッてを引いたぐらいで、
う
ん、別にドライアイスがあった時代でもなく、そうです
よね、
なんか売りに来てたなと思うんですけども、うん、なんか、まあ、日本の食ってもっとねご飯中心だったんじゃないかなっていうのは、うん、最近なんか飛脚飯、
あ、はい、飛脚飯ね
そういうのを聞いて、はい、あ、なるほど、飛脚の人っておにぎりだったんだみたいな。
そうなんですよね、飛脚の方の研究は本当にちょっと面白い研究があって、はい、飛脚の方にお肉を食べさせたら走れなくなっちゃったっていうようなかなり、ね、古い研究があるんですけれども、
うそうなんですか、あ、でもそれなんかお腹壊しちゃったりとかしたのかな、それともなんか
やっぱりその疲れない体作りっていうことで言うと、うん、まあ、本当にねお肉が体にいいよっていうような、はいはい、栄養学の考え方もあるので、うん、一概には、うんうんうん、それを否定することはできないんですけれども、はい、やっぱり最近だと腸内環境を、うん、やっぱりお肉少なめの方がいいっていうような研究も出てきてますし、はい、疲労しない体作りっていう面では、うんうんうん、非常にお肉少なめの食生活の方が、うん、疲れにくいっていうのはありますね、うん
うん、もうね、私は、まあ、海外にアメリカに住んでたので、その体温がやっぱり違うんですよね、白人の方とか、まあ、黒人の方って体温がやっぱりアジア人に対して高いから、やっぱりその体温が高い分、油とかを溶かしやすいとか、 でやっぱりアジア人って体温が少し低い分お魚とかの、その、うん、あの低い油分のものとかを食べる方が合ってんだなっていうのはなんとなくそれは感じたことがあって、
うん、そうですね、うん、あの用途の中だと震度富士という考え方があって、はいはい、やっぱりその土地と自分はあのつながってるよっていう考え方なので、やっぱりじゃあその日本の養生の食べ方を欧米人の人がそっくりそのままやったらいいのかって言ったら、海藻とかをあの消化しきれない国民もいたりするので、あのやっぱりその土地で続けられてきた食事っていうのはその土地にいる人の体に合ってるんですよね。
まあ DNA がね、はい、ずっとつながってきて、本当ここ戦後ですよね、牛乳があの給食に出てとか、ね、まあ、パン食になってみたいなのも、戦後の話で、それまでみんなご飯を、ね、食べていたわけだし、その DNA が絶対この、
うん、米の DNA が脈々と受け継げられて、
でも今はね、あのおむすびブームとかね、ちょっと、ね、あの米食ブームには少しなってきてるのかなと思いますけどね、
うんうん、そうですね、うん、やっぱりグルテンフリーの食事なんかも少し前から流行っていたっていうのもあって、うんうん、はい、まあ、小麦というものが、まあ、グルテンが、うん、あの自分のその体を少し炎症を起こしてしまうとか、うんうん、疲れやすくなってしまうっていうようなことも少しずつ科学の分野でも言われ始めてきたので、ちょっと和食回帰 の、ね、あのお米回帰の不調があるのはいいことだなと、
うんうんうん、ね、そうですよね。でもお米高くなっちゃったからね。
そうなんですよね、高級になってしまって、
食事になっちゃった、
ね、そうなんですよね。
ではでは、ちょっとここでね、ジングル入れて後半いきましょう。
はい、
本日は、和食でですね、日本食文化ですね
言いにくくてすみませ ん、
すみません、日本食文化プロデューサー、そして和食養生家の前森岡真理子さんをお迎えしておりますけれども、まあ、これから何かやりたいこととか、はい、今後の夢みたいなのってありますか？
は
い、
今後はですね、はい、実はちょっとウェルネス系の事業を今準備しているところで、うん、はいはい、私のその和食養生というものをこれまでもお伝えしてきたんですけれども、実はその日本には養生文化っていうものが、まあ、和食、食をベースにしたものと、はい、まあ、インドでいうところのヨガに近いような体を動かして、はい、まあ、陰と陽の気を整えるみたいなものだったり、まあ、呼吸法っていうものもあって、はい、その日々養生をして過ごすことで自分の心と体の状態を、うん、いい状態を保つっていうような生活法があるんですね、うんうん、でそれをですね、少し今プログラムにしてサービスを展開していこうっていうところで作っているところです、うんうんうん、
あ、それは、はい、じゃあ日本人のためにっていうことですか、はい、それとももうそれはもう、はい、あの国籍関係なくっていう感じなんですか？
そうですね、うん、今あのグローバル展開も考えてはいるんですけれども、はい、まあ、なんでかっていうと今ものすごくあのグローバルの中でもホリスティックな伝統医学っていうのがものすごく注目を浴びてきているんですね、はい、で、あのアイルベーダーだったりとか、はい、マインドフルネスももともとインドの瞑想法だったのが、まあ、キミさんもよくご存知だと思うんですけど、そういうものが今マインドフルネスという新たな名前がついて、はい、すごく人々のヘルスケアにあの役立っているというようなことがありますので、で、和食は体にいいということは今欧米の方々や、まあ、外国の方々もあのよくご存知で、はい、和食を食べたいというような要望もすごく多いんですね、はい、で日本にもそのジャパンウェルネスを体験したいというような、うん、あのインバウンドの方もいらっしゃるので、うんうんうん、まあ、これは日本全に限らず、はい、あの世界中の方が体験できるようにっていうふうには考えています。う
ん、なんかね、そのアルベーダとかだとアルベーダっていう一つのなんか、うん、あの言葉もあるし、はい、考え方みたいなのがあって、はい、中医学は、まあ、チャイニーズメディスンっていうのがあるけど、ね、はい、まあ、日本でちょっとこんなにみんながいいと思って、はい、体にいいし、はい、であとマインドにもね、うん、すごくあの静かになるとかね、あのですなのになんか言葉がないというと変なんですけど、
おっしゃる通りですね、
日本のみたいな感じで、
は
い、
そうなんです、
なんかそこでそういうなんか養生とかっていう言葉が、うん、あ、言われてみればそうだなっていう言葉ではあるんですけれども、うん、意外と使え ってきなかったような気がするんですよね。
そうなんですよね、うん、なんか養生って聞いたことあるけど、うんうんうんうん、具体的には何って言われたらわからないっていうような言葉なんですよね、うんうん、で私自身もそのこの養生をもう25年研究し続けているんですが、はいはい、養生を始めた時に体系化されるものがなかったので、うん、もう過去の昔の古文書みたいな文献を拾ったりとかですね、あの宣伝も前に書かれたものの断片を拾ったりとか、結構江戸時代とかはその養生文化が花開いた時代だったので、はい、まあ、有名な方が残した書物なんかもあったりするんですが、体系化されて学べるところもないですし、はい、学問として今残されていないので、まあ、本当にそれを学ぶのに大変長い旅をしたんですが、
でこの度それが
この度それを
体系化をすることに、
そうですね、あの、まあ、再建化って言ったらおこがましいんですけれども、うんうん、やっぱりあの昔のものだと実践しづらかったりとか、はいはい、あまりあの学問になってしまうと日々の習慣にできなかったり、和食っていうものもやっぱり私も和食養生を発信してますけど、はい、昔と同じ、全く同じ食卓は今の人たちには難しいじゃないですか。
そうですよね。
だからどちらかというとそれをまとめたものを今の現代の人たちが使いやすい形にして、日々本当に短い時間からでもできるものを、まあ、食事法にしろ、その日々できる、まあ、瞑想みたいなものだったり、はい、運動法っていうものを考えてます。で、やっぱりその養生はマインドとソウルと、はいはい、そしてボディの3つの、機能を整えていくっていうような考え方があるので、まあ、心と体っていう言い方は浸透してると思うんですけど、はい、その心の中でも頭、思考っていう部分と、うんうんうん、もっとソウルに近いハートの心っていう部分があって、うんうんうん、そこにマインドがあるっていう、うんうん、まあ、そういった俯瞰して自分のその生命体っていうものを、あの心と体はもうちょっとどういうふうにあの関連し合ってるのかっていうつながり、うんうんうんうん、心と体と、まあ、マインドボディ、ソウルのつながりっていうものをこう見る目線を養って、そして整えていくっていうようなことができると本当に人生が、ね、はい、
いいですよね。特にその日本人に合ったものっていうのは絶対あると思いますし、はい、なんかその日本人に合ったものって結構あの核に近いというか、あの人の生き方の核に近いところにあるんじゃないかなと思うんですけれども、それ、はい、結構海外の人も絶対それやってみたらいいのにっていうね、はい、日本人の精神性の高さみたいなものも、それをどんどん発信していっても、ね、もらえたら私も嬉しいなと。
ありがとうございます。
ちょっとここでね、はい、ジングル挟んでエンディングいきましょうかね、はい。はい、ということで、ここね、ここまで聞くとね、じゃあどうやってね、あのマリコさん知っていったらいいのかなってね、興味が湧いている人たちも多いと思うんですけれども、どうやってはい、マリコさん知ることができますか？
今ですね、はい、お話ししてたその養生専門のアカウントを今準備しているところで、はい、ちょうどなんかこれもなんかタイムリーだなと思いながら、うんうん、ここでお話しするこの機会をいただいた頃にそれが決まったんですけれども、
はい、あ、そうなんですか、はい、はい、
でそのインスタグラムを、うんうん、スタートするので、そちらでこの養生の情報も発信していくので、はい、そちらのインスタグラムを見ていただけたらなと思います、
は
い、
ではインスタグラムはどうやって検索、
はい、うん、はい、これはアカウント名をお伝えすれば大丈夫ですか？
言ってください、
はい、和食養生ダイエットというアカウントなんですけど、うんうん、はい、アカウントのユーザー名は和食アンダーバー養生アンダーバーダイエットで運営します。
ぜひぜひそのインスタもね、はい、皆さんフォローしていってください。和食アンダーバー養生だから YOJO アンダーバーダイエット、はい、DIET になります。
はい、ありがとうございます。
はい、でここでね、はい、日本の人たちをね、心も体も健康にね、はい、するそういったねプラットフォームになっていったらいいんじゃないかなと思っております。
そうしたいと思います。頑張ります。ありがとうございます。
本日は本当にどうもありがとうございました、
はい。はい、こちらこそありがとうございました。
本日もお聞きいただきましてありがとうございました。お相手は藤田明美でした。
Have a nice weekend. 良い週末をお過ごしください。